おはようございます。皆様お元気でお過ごしでしょうか。私どもの礼拝ではルカによる福音書を読み始めました。今日は2回目です。このルカによる福音書は他の福音書と違って、最初に序論と言いますか、前置きがあります。そこにはどういう理由でですね、どういう目的でもってこのルカによる福音書が記されているかっていうことが書かれてあるわけですね。一章の一節、私たちの間で実現した事柄について、これイエス様のことです。最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通り、物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。イエス様のことをね、もうすでにいろんな人がもう書いていますって言うんです。ただそこで3節に、敬愛するテオヒロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定した方がするのが良いと思いました。つまりこの福音書を書いた目的の一つはですね、最初から順序正しく書きたいって、こうポンポンじゃなくて、もうずーっと一連の出来事を起こった事柄に即してですね、書きたいんだっていうことを言っていますね。そしてそのことによって4節、お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいんだ。もうすでにね、イエス、キリスト教やイエス様のことについて、教えられていた部分があると思いますが、それが確実である。この確実であるっていう言葉は、ギリシャ語のアスパレイヤっていう言葉が使われています。アスパレイヤ。アスパレイヤっていうのは、あっていう言葉とスパローという言葉がひっついている言葉なんですけど、あっていうのは何々ではないっていうこと。英語で言えばノーですね。で、スパローっていうのは、こう、揺らぐとかですね、ぐらぐらさせるとか、それが人に言われると、人をですね、を揺るがす、ぐらぐらさせる。騙すっていうふうにも訳せる言葉ですね。で、それのあですから、のですから、揺るがないなんですね。騙していない。つまり、本当のことなんですよ。嘘偽りがない。揺るがないことなんだ。嘘偽りがないことなんだということを、あなた、テオフィロ様にお伝えしたい。だからそのために、こう、順序正しく、ずっと、最初から書きますから、これは本当の話なんですよって言いたいわけですね。どうでしょうか。今日本でも旧統一教会が問題になってですね、まもなく解散命令が出そうなところまで来ているわけなんですが、当時もですね、このルカの福音書が書かれた時代にもやっぱり、いつの時代でもそうですけど、いかがわしい宗教や人を騙して、なんとかね、お金儲けしようなんていう、そういうようなグループや団体があったわけです。そしてキリスト教も、この時代にはまだまだ始まったばかりのような状況ですから、キリスト教もそういうものの一つとして見られていた、あるいは見られやすい状況があったと考えられますよね。それに対して、ルカさんは、これをちゃんと順序正しく書いて、アスパレイヤである。キリスト教がアスファレイヤ、ちゃんとしたものである、嘘じゃない、しっかりしたものだっていうことを示したい。そのために書かれたのがこのルカに福音書なんです。ですから、1節から4節の前置き、上を経た後に、5節からいよいよ本文に入るんですけども、こう始まるんです。5節、ユダの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいたと。これ何から始めていると言ったらよいでしょうか。ルカは何をここでしているのかっていうことですね。もちろん、このザカリア、それからこの後、その妻はアロンの家の娘の一人で、名をエリザベトと言ったと。ザカリアとエリザベトの紹介をしているわけです。いわばこれ、洗礼者ヨハネのお父さんお母さんになるわけですよね。お父さんがザカリア、お母さんがエリザベトなんだと。人物の紹介なんですが、でも、例えばですね、そうですね、おとぎ話かなんかだとですね、 例えば昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいまして、どんぶらこっこっという話になりますでしょ。それはなんかその物語の書き出しっていうのはやっぱり架空の話っていう感じじゃない、作り話っていうことでしょ。でもしかしたら一章の一節にありますように、物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけていますっていう形で、なんか架空の話っていうか、こうちょっとこう現実され離れした話なのかなって思われているのかもしれないと。それに対して実は嘘じゃないんだ、アスパレイヤであることは何かっていうと歴史的ってことですよ。ユダの王ヘロデの時代なんで、アビア組の祭司にザカリア、だからどっかのですね、全然知らない、なんかいつかわかんないような、誰かわかんないような、そんなことないって言うんですよ。時代はユダの王ヘロデの時代だ。そしてちゃんとアビア組の祭司ゼカリアという、これまさに歴史の中でちゃんと起こった出来事なんだっていうことを言ってるわけなんです。しっかりしている、嘘じゃないってことは歴史の中に起こった事実なんだ。これがアスパレイヤなんですよね。で、この後、まさにイエス様がここから生まれてくるわけですから、ヨハネが生まれ、さらにイエス様が生まれ、言い換えるならば、神様がイエス様という人物を私たちの歴史の中に送り込んでくださったんだ。我々、そのイエス、キリスト教の救いっていうのはその歴史の中に介入している。決して作り話や架空の話じゃないんだよって言うんです。ですから逆に申しますと、このユダの王ヘロデの時代にイエス様がこの後お生まれになるっていうことは、逆に言うとイエス様がお生まれになった時、時代、それをこれは実は定めているって言いますか、明らかにしている言葉になったわけですね。まあこのヘロデ王がユダの王様であった時代っていうのは歴史的にもこれもはっきりしています。BC 37年からBC 4年、33年間、ユダの王として、ヘロデ王は君臨したわけなんですよね。この後、マタイによる福音書は、その最初のところに3人の博士が出てきて、そして星を見て、東方の博士が、救い主、まあ、ユダヤの王がお生まれになるんだ、ユダヤ人の王が生まれる、救い主がお生まれになるんだって言って、わーっと星を目当てに来たわけですよね。そしてユダヤ人の王になるべき人が、救い主がお生まれになるならば、多分当時のユダヤの、つまりヘロデの、ヘロデ大王のもとに生まれたんじゃないかって言って、ヘロデの王宮に最初行っちゃうわけですよ。そしたらそんな生まれることは全然ないってことになって、調べさせたらベツレヘムだ、ミカ所ですね、我々が先ほど読んだミカ所、ずっと読んできたミカ所にベツレヘムだってなって、ベツレヘムに送るわけですよ。だけどヘロデ王は自分よりもね、自分の地位を脅かすようなそういう救い主が生まれるけしからんっていうことで、ヘロデ、ベツレヘムのに住んでいる2歳以下の男の子を見なごし物しにするっていうのは、マタイの最初のところですよね。ということは、その時まだヘロデは元気だったっていうことですよね。ヘロデは BC 4年の春に病気で、ユダヤ人の王様のまま病気で死んでしまいますから、もっと元気な頃に生まれ、イエス様がお生まれになった。BC 4年よりもさらに前、大体 BC 6年頃にイエス様がお生まれになったんではないかと言われているのが、その歴史の中に生まれるわけですよね。で、その歴史人物もちゃんとしてるっていうのがアビア組の祭司ゼカリアなんです。アビア組っていうのは、これは旧約聖書の歴代史上24章の10節を読んでいただければ、後で読んでいただければわかりますけど、レビ族の中に、まあ、それぞれの家系に従って24組、組って出てきますから、24のグループ、家族、家系によって24個分けてるわけなんですね。そしてこれなんで分けてるかっていうと、エルサレム神殿のその御用に当たる、そういう組なんですね。 このザカリアっていう、ヘブライ語の意味はですね、ヤハウェ、つまり主なる神様は思い起こされる、あるいは思い起こされたっていう、元々の意味なんですよね。例えば、主は思い出してくださった。そういう、まあ、いい意味、ね、なんですね。研究者によれば、当時ですね、イスラエルの全体の国の中で、祭司というのは、2万人ぐらいいたというふうに言われていますね。で、それが24の組に分けるんですから、一つの組っていうのは、だいたい、まあ、1000人弱、800人ぐらい、まあ、前後はいろいろあるでしょうけど、まあ、700、800人ぐらいの組がいて、祭司がそこにいるわけですよね。男だけです。で、まあ、まだ若い者もいたでしょうしね、もう引退した人もいたでしょうから、400、500人ぐらいは、これはですね、1週間ずつに組です。1週間ですね。普段はザカリアも、そしてこのエリザベトも田舎の方に住んでるんですよ。故郷の方に住んでます。で、そして、その組、1週間のエルサレム神殿で御用をするんですね。その組に当たると、ずっとそのアビア組ならアビア組がバーッとエルサレム神殿に集まってきて、何百人かですよね。そしてそこでエルサレム神殿の御用を全部するんですよ。いろんなこの、細かいことから、掃除からなんかずっとね。それ一週間泊まり込みでやるんです。そしてまた、それ一週間が終わるとまたそれぞれの場所に帰ってきて、帰ってその田舎で自分のその場所で祭司職ですね。いろんな揉め事の仲裁や、宗教的な指導、そういう相談を受けたり、そういうことをしていく。そういう生活をしてたわけですね。で、なんとエリザベトもここにありますように、その妻はアロン家の娘の一人で、なおエリザベト、エリザベトもアロンというのはこれモーセのお兄さん、そのこの家系というのは大祭司の家系ですから、由緒正しい家系、だからもし彼女が男で生まれてたら、まあ本当に大祭司とかそういうふうになる家系なわけで、エリザベトも従って祭司の家系に生まれたということ、それで結婚したっていうことですよね。で、その二人は、6節、二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、火の打ち所がなかった。すごいですよね。火の打ち所がないって、これは旧約聖書の表現で、ユダヤ教の律法、十戒をはじめ律法をちゃんと守って生活をしていた。もうしっかり守ってたっていう、そういう表現ですね。最高の褒め言葉なんです。ただし問題がありました。7節、しかしエリザベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。まあどこか、私はこれ読んでて、旧約聖書のアブラハムとサラのことを思い出しましたね。そして、年を取って、イサクが与えられていくと同じように、この二人の夫婦にも、ヨハネが与えられていく、どっか似てるところがあるなと思いました。で、さて、8節です。ザカリアは自分の組が当番で、神の御前で、祭司の務めをしていたとき、これが先ほど申しました。月に、24の組が1週間ごとぐらいに、こう、交代で順番にエルサレム神殿のいろんなことをするわけですよね。その組に当たってて、エルサレム神殿にみんな出てきてるわけですよ。そして、9節。祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入ってこうたくことになった。いろんな、先ほど申しましたように、いろんなご奉仕があった。人々のお世話をしたり、祭壇に捧げ物をしたり、まあいろいろこう、する、そういう仕事があった中で、その奉仕の中でも最高の名誉ある奉仕がこれです。神殿、聖女、エルサレム神殿の聖女の中に入って、香を焚く、薫香で、まあこれはまさに当時の礼拝なんですけど、これは週に、一日に、朝と夕方、一回ずつなんです。香を焚くんです。これも出エジプト記第30章、7節から8節に出てくるんですけど、ということはですね、一週間自分たち の組がそこで奉仕をしますね。で、朝と夕ですから、一人一人違うと考えると、 1日に2人です。それが1週間ですから、2×7、7日ですね。ってことは14人なわけです。で、その1週間の間、14人がその神殿に入って香を焚くわけです。で、それはくじによって引いた。先ほど申しましたように、400人とか500人とかそういう、まあ、もうちょっと選ばれて、まあ、必要じゃなければ来なかったんでしょうけど、かなりの数の者たちがそこに集まっていて、でも、その神殿の中に入れる、聖者の中に入って礼拝できるっていうのは、まさに、その香を焚くのは14人。その14人の中に、これはくじで聞いたんだって言うんですよ。で、ある解説者によればですね、これはとっても名誉なことで、一生に一度、一世一代のご奉仕、そのくじに当たった人にとってみれば、そういうところなんだって言うんですね。ですから10節、香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で、ね、祈っていた。まあ、これ失敗しないようにで祈ってたのかですね。祭司たちもいっぱいいるわけでしょ。それが、やっぱり礼拝ですから、どっか別なことをしてるんじゃなくて、香を焚く間、時はみんな集まってくるわけですよ。礼拝ですから。そして、一人だけその聖所で香を焚いている間、外で祈ってる。まさに彼らも一緒に礼拝をしているわけなんですね。で、何を彼らは実はそこで待ってたかっていうと、香を焚くっていうのは、すごい、先ほどくじで選ばれた、礼拝するわけですね。そして、そのくじで選ばれた祭司が香を焚いて出てくるんですよ。その聖所からね。その、くじで与えられて香を焚くっていうような名誉の仕事を与えられたものがその務め、礼拝の務めを終えて出てくる。で、外でみんな祈ってる。そして出てきたその祭司がどうしたかっていうと、祝福するんです。今日はまさに神様の祝福がありましたって言ってね、ありますようにって。もう選ばれた人ですよ。くじで選ばれて、そして香を焚いた人が、本当に神様からのこう、なんか、祝福を受けたっていう形で終えて、そして外に出てきて、ずっと祈っているその神殿にたくさんいる人たちの中に、まあ、いわば礼拝の祝祷みたいなもんですよ。牧師が説教を語り、まあ、御言葉を与えられた、聖霊を与えられたということにして、そしてその礼拝の最後に祝福の祈りなんです。神様の祝福があなた方にあるように、同じように香を焚いて、そこから聖所から出てきたものにから祝福を受けて、でみんな、ああよかったよかったっつってバーッと礼拝が終わって散っていくっていうのは本来の、まあ、当時の礼拝、訓香、香を焚くわけですよ。それを待ってたんです。祈り願いながら待ってた。ところがですね、くじを引いて主の聖殿に入って香を焚くことになった。香を焚いている間に10節。大勢の民衆が皆外で祈っていた。11節。すると、主の天使が現れ、香壇の右に立ったんです。この天使がガブリエルです。天使ガブリエル。そのことは後の19節で、その名前が、私はガブリエルっていうふうに天使は答えていますよね。自ら私はガブリエルだって名前をつけています。で、読みましたように、旧約聖書のダニエル書、先ほど9章の20節から読みます。そこにダニエル書に天使、ガブリエルが登場しますね。いろんな御使いとか主の使いというのがたくさん旧約聖書に出てくるんですが、天使として名前が出てくるのは2人しかいません。それはガブリエルとミカエルですね。で、ミカエルっていうのはどちらかというと実際にこう戦う、剣の天使、戦いの天使とも呼ばれるんですけど、裁きを行ったりするのがミカエルですね。それに対してガブリエルっていうのは蜜毛の天使と呼ばれます。神様のその予言とか、これから起こることをこう告げる天使なんですね。ですからここもガブリエルが、これから起こる言葉を伝えに来たわけですね。でも、まあ、ザカリアとすればびっくりしたと思います。ですから、12節。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。もう、そりゃ、そうだろうと思います。びっくりした。 と同時に何が告げられるんだろうかと思ったんではないでしょうか。だから13節、天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさいと。子供が生まれる、ヨハネが生まれるよって、ヨハネっていう名前にしなさいよって。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる、多くの人もその誕生を喜ぶって。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせるんだ。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意するんだって。まあ、ヨハネが生まれること、そしてそのヨハネはこういう人物で人々を本当に神様に立ち返るんだよっていうことをするんだっていうことを予言するんですね。どうでしょうか。ここでじゃあ問題ですね。なぜここでザカリアのもとに天使が現れたのかっていう問題です。もちろん、洗礼者ヨハネのが生まれること、そしてヨハネがこういうふうなことやっていくからね、名前をヨハネにしなさいっていうことを、まあ、知らせるために天使は現れたんですけども、じゃあ逆にこう聞いた方がいいのかもしれません。なぜザカリアとエリサベトの夫婦のもとにこの天使は現れたのか。もうちょっと言うならば、なぜ洗礼者ヨハネの父親母親としてザカリアとエリサベトが選ばれたのかという問題ですよね。どうしてヨハネの父と母としてザカリアと選ばれた、ヨハネが生まれてくるっていうのは実はもう旧約聖書の中で予言されていたわけですね。私の前にエリアが来るんだ、イエス様の前にね、エリアが来るんだっていうのをこう予言されていた。で、だけど、その今、ヨハネが生まれるっていうことは分かったとして、じゃあ、なぜザカリアとエリサベトが、の間に、そのヨハネが生まれるのかっていう問題なんですね。皆様はどうお考えになりますでしょうか。それはひっくり返して言うと、どうしてヨハネの父と母として、ザカリアとエリサベトが選ばれたのかっていう問題ですよね。まあ、いろんな理由が実は考えることができます。一つは、読みましたように、ザカリアも祭司、エリサベトも祭司の家系。つまり、当時は、大体親の仕事を子供が継ぐわけです。ということは、祭司の子供なんですから、ヨハネも祭司として、鍛えられるし、祭司として、の職に就く。そういう存在。それが、ヨルダン川に行って洗礼を授けるようになるわけですね。それが祭司の家系だっていうこと。だから、一つは、ね、やはり理由としては、祭司の家系に生まれるっていうことで、じゃあ、他のいっぱいの祭司がいるのになぜ、ザカリアとエリザベトの夫婦だったのかということですね。もう一つ考えられる理由が聖書が書いてあるならば、6節ですね。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、火の打ち所がなかった。まあ、すごいね。ちゃんとした、正しい人間だったから、まあ、この夫婦が選ばれたというふうにも言えるかもしれませんね。あるいはまた、7節にありますように、この二人には年を取ってたんだけど、ずっと子供がなかったんだと。だから神様は、この二人を憐れんでくださったんだ。子供を与えてくださったんだという、それが理由だったんだということも言うことができると思います。で、実はですね、一番の理由ですね。それらのいろんな理由があるんですけども、天使はこう言ってるんです。ガブリエルは。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。これが、ザカリアに天使が現れた。他にもいろんな理由はあるんでしょうけど、一番の理由は、祈ってたっ 願い祈ってたんです。何を祈ってたかっていう問題が出てまいりますね。ガブリエルが出てくるということは祈っていたとは思えません。だってびっくりしてるからね。もしガブリエル天使が出てこいって言ったら出たらやったーになるわけですけども、そうではない。でむしろガブリエルはザカリアが祈っていたことが成就するよ、祈っていたことが叶うよっていうことを知らせに来たわけですよね。大体ですね、この神殿の中、聖女の中でこう香りを捧げる、これは礼拝だって言いましたね。この香りって何かっていうと、実は祈りを表すんです。良き薫香っていうのは香りを天の神様に届かせるんだ。それは煙にするわけですね。だから良き煙、良き香りを天の神様に届かせる、まあ、いわば備え物にするようなものなんですね。で、その香りや上に登っていく煙、香りに乗せて神様へのお願い事をするんです。だから祈ることなんですね。したがってですね、この香卓っていうのは一つの、まあ、儀式、聖女の中で行う礼拝なんですけども、本来それは祈りですよね。だから彼は祈ってたんですよ。儀式を行うっても儀式的にやればいいやっていうね、何も考えずにやる人もいるかもしれないけど、本当に彼はその聖女の中でこの薫香に香ゆき香りに込めてずっと祈っ、その祈りが今聞かれたって言って、ガブリエルが降りてきたわけですよ。なだめの香りとも言ったりするわけなんですけれども、じゃあどんな願いだったのか。これは個人的に、願いとしては、その後出てきますね。あなたの願い、あなたの妻エリザベタ、男の子、その子をヨハネと名付けなさい。その子はうんぬんですから、子供を与えてほしいっていうのはずーっと祈ってたってことだと思います。一つはね、自分たち、これ個人的な祈りですね。自分たちに子供を与えてくださいって。だから、あなたの妻エリザベトは男の子を産むって、これも一つ祈りとして聞かれたっていうことでしょう。だから考えればですね、7節でエリザベトは不妊の女性だっていうふうに周りから言われてたし、自分も思ってたしね、だけど諦めないっていうかな、求め続けていたその祈りが聞かれたんだと。ただその単に子供を助けてくださいっていう個人的な祈りだけじゃなくて、この後15節以下で、この子はですね、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返るんだってね、その人々を神様のもとに立ち返る、そして主に先立って、救い主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、その道をその準備備える、そういう人物になるんだって言っているわけですね。ということは、もう一つ、ただ子供が与えてほしいっていうふうに祈ってただけじゃなくて、もう一つ、ここから考えられることは何か、イスラエルの人々を本当に、立ち返らせてください。そして、救い主を与えてくださいって祈ってたっていうことが、ここからわかるんです。あなたの願いが聞かれた。子供が生まれるよ。その子供は人々を神様に、向かせるためのいろんな準備をするよと。そして主が、救い主が来られるためのいろんな準備をする、そういう人物になるんだよと。まさに、イスラエルの神、救い主が来られることを彼は祈ってた。その祈りが聞かれた。そういうことになるんです。言ってることが分かっていただけますでしょうか。このことから私は考えるのは、やっぱり、祈ってないと聞かれないっていう、本当だな、と思いますね。だからちゃんと我々も祈ってなきゃダメなんですよ。なんかね、御心のままに、すべて御心のままにしてください、なんて、それは、とても信仰的な祈りかもしれないし、それは、そう祈りたいのはわかるんですけど、それでは神様から実はなかなかね、ちゃんとは聞いてもらえない。やっぱり具体的にこうしてください。 これです。このことが私の祈りです。で、しかも、これ、取りなしの祈りでもありますね。自分の祈りだけじゃなくて、取りなしの祈りです。このイスラエルの国を救ってください。この民を導いてください。この世界を救ってくださいっていう祈りもしてたんです。だから、聞かれてちゃんと示されているわけですよね。祈りってのはやっぱりちゃんと具体的に祈らなきゃダメなんだなと、そう思いますね。で、そのままその祈ってたことが聞かれないかもしれません。聞かれないかもしれないけれども、でもそれとはちゃん別のまた祈りも道も示されているんですよ。だからここはですね、ヨハネはね、ザカリアは救い主を与えてください。イスラエルの民を顧みてください。主を救い出してくださいって祈ってたに違いないんですよね。そうであるならば、一つはもちろん子供を与えてくださいという個人の祈りは聞かれました。だけど救い主を与えてください。ある意味では、この救い主が来るんだってことはもう言われてます。でも、肝心だと、そのヨハネが救い主ではないわけですよね。自分たちに与えられるだろう子供が、子供自体が救い主ではないんです。これは彼が祈っていた具体的なこととはちょっと違う。これこそがまさに、神様が違う道で、まさにヨハネを用いよう、またザカリアやエリサベトを用いられるっていうことなんですね。言ってることがわかりますでしょうか。今日の箇所で私自身が何より考えさせられたのは、この二人、つまりザカリアとエリサベツというのは、6節にもあったように、二人とも完璧な人間だった。本当に清廉潔白、非の打ち所のない夫婦であり、信仰者であり、立派な人物たちだったんだ。そして本当にこう、神様がこの民を顧みてくださることを心から願っていたでしょう。ね、でも二人のもとには救い主は生まれなかったんです。二人、エリザベトとザカリアは救い主の親にはならないんですよ。それはヨセフとマリアでしょ。ということは、神様はこの二人をイエス様の父と母にはしなかったってことですね。これは私はね、とっても深いことなんじゃないかなと思うんです。正しい人間、完璧な人間、本当に清廉潔白で、真面目で、そしてしっかりと神様の技を守ってた。だから、救い主の親になったのかっていうと、そうじゃないっていうわけですよ。逆に言うと、まあ、言い換えるならば、神様はそういう人を、イエス様の父母としては選ばなかったってことなんです。むしろマリアやヨセフっていうのは貧しく、そしてある意味では逆に言うとどこにでもいるような夫婦、マリアとヨセフ。本当にしかもマリアが不貞を働いたって言って、ヨセフがもう縁を切ろうかなんて考えるようなね。もちろんヨセフは正しい人だったっていうふうにも書いてありますけど、なんか賭けも多いし、いろいろね。でも、そういう人が選ばれてるんですよ。決してね、ザカリアやエリサベトのような、真面目で、本当に悪いことしない、本当に清廉潔白な。だから、イエス様の、もちろん彼らの祈りは聞かれたんですよ。子供を与えてください。それはとっても喜びであった。ちゃんと神様はその祈りを、聞いてくださいました。そして、イスラエルの民が、救い主が与えられる、そういう祈りもちゃんと聞いてくださいました。けれども、彼らを、イエス様の父と母としては選ばなかったんだ。どうでしょうか。これは、イエス様がどういう方かっていうこと。イエス様が本当に、馬小屋や、ベツレヘムの馬小屋の中で生まれてこられる。しかも十字架に死んで犯罪者として亡くなっていかれる。そういう生涯を送られるようなイエス様は、本当に人間の私たちの一番深いところ、 低いところに来てくださったその方なんですよ。それは、うん、こんな立派な、あの、なんか祭祀の家系のすごい、立派な家系のなんか正しい夫婦のもとには生まれない、神様はその二人を選ばれなかったということは私たち、とても教えられるところ多いのではないかなと私は思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、こんな私を選んでくださったのはあなたに結びつけて信仰を与えようとしてくださっているのは私が立派であるからではありません。私たちがとっても家計が良かったからとか立派な振る舞いをしてた正しい人間だったからあなたは私たちを結びつけてくださった、あなたに結びつけてくださった、ご自身に結びつけてくださったのじゃない、むしろ愚かで弱い、そしてあなたを本当に必要とするものだからあなたは結びつけてくださった、選んでくださったんだということを忘れることがありませんように導いてください。そして本当に具体的に真剣に祈り続けていくことができますように、そんなことは無理だと思うのではなくて一つ一つ主に向かって祈り続けていく、そういうものでありますように、必ず主がちゃんと道を備えてくださると信じて祈っていけますように、皆によって祈ります。アーメン。